こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティボツメンな私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近あの 100M っていう講談社が出てる漫画を買ったんですけど、
はい、
これなんで買ったかっていうと、なんかあのもともと単行本をあの発売される予定ではなかったんだけど、
はい、
なんか SNS で反響があったからあの単行本化決定したみたいな、なんか記事を見かけて、
あ、最近よくあるあれですね。
で、はい、なんかそんなに面白いんだと思って、なんかマガジンポケットで連載してる漫画なんですけど、
はい、
あの講談社のアプリの、ただマガジンポケットって前にあのそれで漫画読んだ時結構なんかめんどくさい、なんかあのいろんなのであの読みづらかったなって思ったもんで、
はい、
本屋でその 100M の単行本普通に売ってたから、はい、まあいいやと思って買って読んだんですけど、
はい、
内容はあのーなんていうの、100メートル走の話なんですよ。
ほう。
あのオリンピックで100メートルってあのなんかあのすごいあの人気があるかどうかはまあ別として、あの昔からあのカール・ルイスとかベン・ジョンソンとかね、なんかあの人類最速の男みたいな感じのなんか結構話題になったじゃないですか、いろんなところで。
あ、クリスさんあれですよ、オリンピックの花形の陸上でさらにその花形の 100m 走なんで、あの夏のオリンピックの一番の、 あの注目の競技ですよ基本的に。
うん、でその今まで 100m 走というか陸上そのものを題材にした作品っていうのはまあいろいろあると思うんですよ。
うん、ありますね。
あのデカスロンとかなんかいろいろこう、はい、陸上系のやつはいろいろこう作品、漫画の作品としてあのあると思うんですけど、そういえば 100m 走だけをやった漫画ってあったっけかなって思うぐらいなんかないよなと思った。
そうですね、なんかあの短距離はない、
中学とか高校の陸上部を舞台にした漫画はあるかもしれないけど、
うん、
あと駅伝とかね、
駅伝マラソン、うん、あと棒高とかもあったかな、
うん、そういうのはあると思うんだけど 100m 走だけっていうね、なんかそういえばあんだけ人気ある競技なのに 100m 走だけのなんかないよなって思って、で、はい、なんかねこの漫画の面白いところはあのなんか 100m 走が速ければ全てが解決するみたいな話なんですよ、なんか出だしが、
うんう
ん、なんか要するに 100m 走で1位になれば、
うん、
もうそれだけでもう地位とか名声とかお金とか全部手に入るから、もうそれでオールオッケーみたいな感じの意味だと思うんですけど、
うん、まあそれはある意味そうですね。まあ陸上に関して言えば1位以外はほぼないに等しくなりますね。陸上競技はね、
うん、
特に、うん、1位だけがもうあれで、もうそれ以外2位以下はもうなんかでっていう話になってしまうっていうことがありますからね、
うん、はい、だから着眼点がすごいなと思って、
なんかある意味着眼点はあれですね、ドラゴン桜に通ずるものありますね。
ある意味ね、まあ出版社も同じ講談社だから、まあ方向性が似るのはまああるのかもしれないけど、
うん、
まあ、ただこれは別にドラゴン桜みたいになんか教える人がいてこれをやれば足が速くなるとかそういう類の漫画じゃなくて、
いやいや違う、俺が言ってるのは、ドラゴン桜は あの東大に入ってしまえば道が開けるっていう話でしょ、
うん、
関東、だから多分 100M も多分それさえ取ってもらえば、取ってしまえばそこから道が開けるっていうか大金持ちになるっていうのは、そういう発想は、まあ、ある意味同じじゃねえかっていう、
まあ、それであの、まあ、主人公はがあの小学生のところから話が始まって、一巻の時点ではあの高校に上がるか上がらないかぐらいのところまでやってるんですけど、
まさに基礎体力をつけてっていう、なんか
まあ、
うん、
このね、その主人公のその 100m 走にかけるこうなんかその考え方とかそういうののその1話目の状態とこの一巻終わる時の状態とのなんかその描き方がなんか、うん、なかなかあのすごい面白くて、
うん、
これは確かにあの人気出るなって、あのただこれすごい地味なんですよ、
うん、
そのスポーツ漫画とは言っても結構なんか地味めな感じで話が進んでいくから、これ出版社というか編集部が単行本化をあの最初諦めたのも分からなくないんですよ、
うん、
だけど、多分漫画をある程度読んでる人だったら間違いなく面白いと思う、部類の漫画なんで、今回ちゃんと単行本になってよかったなっていう。
基本的に何、理論リズメでこうやっていく感じなの？
いや、そういう話じゃない。そういうそのこれやれば早くなるとかっていう類の話じゃなくて、
なくて、
うん、なくて、その 100m 走っていうものを、まあ、これ話すとネタバレになって面白さが半減しちゃうから何も言わないけど、
はい、
とりあえずね、読めばね、あ、間違いなくね面白いって思える類の漫画なんで、でなんかこれね5ヶ月連続刊行らしいんですよ。
ほう、
5ヶ月連続刊行するっていうことは5巻分のストックがあるってことなんで、どんだけ、はい、どんだけ単行本化しなかったんだよっていうね、すごいなんかそこもねちょっとびっくりですね、
うん、なるほどね、
まあ、まだ出たばっかなんで、6月に出たばっかの漫画なんで、興味ある方は本屋さん行って買ってみてください。
はい、わかりました。
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はついにゲオさんがゲームをクリアしたということで、
はい、
ジャッジアイズの特集をしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はジャッジアイズ死神の遺言の特集をします。
はい。
これは、2018年の12月13日にセガゲームスより発売されたプレイステーション4用のゲームソフトですね。
はい。
で、まあこれは木村拓哉が出てるというか、木村拓哉をモデルにしたキャラクターが主人公っていうことで、
はい、
まあ、結構話題になりましたね。
はい、まあ俗に言う木村拓哉ごとくですね。
まあ龍が如くシリーズを作ったところが出してて、龍が如くのゲームシステムをベースに作ったらしいっていうことなんで、
そうですね、龍が如くスタジオですね、名越さんのね、そしてドラゴンエンジンを使って作ったゲームと、で舞台も、私たち2人とも龍が如くシリーズやってないんですが、どうもそこに出てくるメインの町、新宿歌舞伎町をモデルにした神室町っていうね町を舞台にしてるらしいんですけど、この作品もなんか共通の世界観で一応その神室町っていうところをベースに、まあ、ゲームをするっていう
まあ共通にした理由は確か制作するのに一から町を作ると大変だから、カムロ町をベースにしてやった方が他の、そのシナリオとかの方に比重を置けるからっていう話らしいんですけど、
まあ多分そうでしょうね。それは分かります。大体ね、多分そんなところじゃないかなと思いますね。まあ一から作ったら多分とんでもなく時間かかるしね、大変だろうしね、っていうのは分かります、うん、しかもね、木村拓哉さんだけではなく中尾明、谷原章介、滝藤健一というね、そしてまあピエール滝というね、まあ、そうそうたる人たちに毎日ゲストとして出ていただいているので、うん、そっちの方のお金もねかかってますね。ね、言っちゃえばね、ぶっちゃけね、うん、なのでまあね、そっちの方にさすがにはお金はかけられるのは難しいんじゃないかっていう気はしないでもないんで、
うん、
は
い、まあこれ僕のやった感想は多分特集、今回の特集する前に多分1月か2月くらいにゲームをやってる頃に散々なんかいろいろ言ってた気がしますけど、
言ってクリアした時も言ってましたね、なんか名残があるってとかって言ってましたね、忘れちゃいましたけど、
なんか、うん、ゲオさんがやってないから あんまりネタバレにならないようにああだこうだいろいろ言った気がしますけど、
うん、
ようやくギオさんがやったから
なんかでもクリさんあの時あれだよ、俺がまさかやるとは思ってなかったから、うん、結構多分やらないだろうなと思って結構バンバン言ってた気がする。
あ、そうだっけ。
そんな気がする確か、うん、どっちかっていうと、うん、けど本編でこう配信の時には多分他の人がやってるかもしれないから言ってない感じだけど、うん、なんか他の打ち合わせの時とかなんか結構普通にそれなりに言ってた気がするから、
うん、
ただまあ分からないから多分この どういう共感を持ってもらえないから言ってたけど、なんとなく言ってた感じはするから、そんなにはあれ ではなかった気がするけどね、うん、まあ、ただ私も、まあ、実は密かに買ってまして、でまあ、コツコツ焼いてて、つい収録の 3,4 時間ぐらい前にクリアしまして、はい、一応終わらせましたけど、
どれくらい時間かかりました、
うん、クリさん確かクリアした時70時間ぐらいって言ったんで、
70時間ちょいぐらいで一応クリアしてますね。
一応多分それぐらいが目安なのかなと思ってやってたら結局ね71時間ぐらいでしたっけ、ちょっと超えぐらいかな、
うん、
71時間近いまではいかないけど、うん、そのぐらいで一応クリアしました。はい、
ただこれ僕70時間で言ってるけど途中でもうサブストーリーとかなんかいろいろこうミッションのコンプリートを目指すととてもじゃないけどゲーム終わんないよって思ったからもう途中で切り上げて、はい、メインストーリーを無理やり進めてクリアして70時間だから、
うん、
多分実際細かいところ全部やろうとしたら多分100時間普通に超えますよね。
そうですね、まあ一応舞台はカムロ町というところをでの、まあ、オープンワールドの、ね、世界でやるゲームで、まあ、メインのストーリーが一応あるわけですけれども、まあ、やっぱりねゲームの、ね、ジャンルとしては、まあ、サイドストーリーサイドケースみたいなねいろんな話もあったり、まあ、あと、まあ、このゲームで言うと何ですか、街の中にいる人々とね、フレンドになるっていうね、そのイベントもあるんで、うん。そして、まあ、いろいろね、あと、まあ、遊学如くシリーズでは昔から言われてる、あれですよね。なんか、ゲーセン入るとゲームができるとかね、いろんなそういうやり込み要素もいろいろあるので、やり出したらもう、キリがないっていう。だから、まあ、ある程度諦めていくと、多分けど、もっと早く終わるよね。
ああメインストーリーだけを終わらせようとするだけだったら、うん、多分70時間もいらないです。多分半分
でいいよね、
うん、そんなにかかんないけど、ただ、うんうん、メインストーリーをやっていく上で お金がある程度ないと進めないところとか、お金なくても進めるけど、お金あってアイテム買ってやった方が楽とか、だってサブストーリーとか進めないと手に入んないスキルとかあったりとかして、そのスキルがあるとないとじゃだいぶ難易度が変わってくるとか、そういうのがいろいろあるから、結果的にサブストーリーを進めた方がいいよっていう感じではあるんですよね。
そうですね、まあある程度はね、そこまでまあしなければやれなくもないけど、ただまあやっぱりまあ基本的にお金を使って基本アイテムを買ったりするから、っていうのがね基本だから、となるとやっぱお金がないとね、基本的にメインストーリーだけ進めていくと多分お金入ってこないから、
一応最初の本当の出だしのところではなんかお金もらえて、そのもらったお金があるからストーリーが簡単に進められるみたいな感じでいくから、一応必要なところお金もらえるのかなって思うんだけど、意外と最初お金がないと何もできないじゃんっていう状態になっちゃってるから。
そうですね、まあもともと主人公はまあちょっとした概略を言うと、まあ、概略を言うと、まあね、弁護士だったけど、まあ、ある事件をきっかけで弁護士を、まあ、辞めたというか、辞めて、まあ、けどそこのね、カムロ町で、まあ、探偵業を始めてっていう話なんですけれども、基本だからお金がないから、まあ、依頼とかを受けて探偵料をもらってお金稼ぐたりもしなきゃいけないし、ね、アイテムを買わなきゃいけないからね、結局。だから、まあ、いろいろお金がかかるわけですよ。だから、まあ、一応ね、やらなければ進まないっていう。
そう。
ま
あ、どういう。だから、僕は、あれですよ。最初の頃、どうやってお金を増やしたかっていうと、近くに雀荘があるんで。
まあ、そうですね。まあ、このゲーム、まあ、龍が如くシリーズも、まあまあ、同じだと思うんですけど、まあ、基本的にカジノ。雀荘とかね、まあ、お金が儲けられるので、ね、そういうね、スポットがあるわけ
です。そうで、雀荘もお金かけてやるんだけど、その賭け金が最初に行けるところは結構低いんですよね。だから儲かるお金の量もそんな多くないもんで。あれなんだけど、ただその何度かやるともっと高額なお金稼げる卓につけてそこでやれるとか、その高額の麻雀の卓でやるには所持金がこれだけないと遊べないとかってあるから、
まあ最低の自分もかけなきゃいけないからね。
そうで、そのお金を稼ぐために低レートのところで麻雀をやって買って、でお金を貯めてから高レートのところ行ってマージャンで買ってお金を10万単位で貯めて、でそれからメインストーリー進めるっていうことを僕はやってたんで、最初ねマージャンやれるところまで行ってからはしばらくずっとマージャンにこもってましたよ、ずっと。だから多分僕70時間のうち多分麻雀やってる時間10時間以上多分普通にあると思うんで、あんまり参考にならないけど、そうプレイ時間数は、
まあ基本的にこのゲームはまあカムロ城っていう街をまあ移動自分の足で移動してまあね行動するんですけど、まあメインストーリーやってても結局移動は基本的に走っていくっていうね。まあタクシー乗り場とかあって、まああるポイントポイントではいけるんだけど、結局細かいところはね、歩いていくっていうか、まあ手段もそうなんですけど、まあ基本的にエンカウント方式っていうんですか、あれ。敵が歩いているんですよね。そこら中にね。
うん。
敵っていうか、チンピラとかがね、絡んでくるわけですよね。で、戦闘になるわけですよね。そうすると結局、まあ、やってると、まあ、ね、はじめのうちとかは、まあ結構ヒットポイント減らされて、で、それを回復するには、まあなんかコンビニで、なんか 食料買ったり飲食店で食事をしたりするのもお金がかかると、
うん、
だから結局、まあ、そういうので地味にお金がかかるから、まあ、そうやってクリさんにお金儲けをね始めしてるっていうのはなんとなくわかるんだけど、うん、俺はもうめんどくさいからね、
うん、
逃げて
え戦ってなかったの？
戦ったり、けどこれあんまりやりすぎるとダメだなと思ったら、
うん、
逃げて、
うん、
回避して、うん、で俺の場合はね、地味にね、本業やってた、依頼とか、探偵依頼、それなりに入ってくるので、初めは。
僕リッチゲに絡んでくるとき全員倒してましたよ。
で絶対その麻雀とかカジノ行くと、
うん、
なんかこういうゲームでこういう感じのやつだと絶対そこでハマってずっと入り浸ってるっていう話をみんなよくしてたんで経験者、うん、うん、あ絶対時間泥棒で、それだけで終わってくるような気もしなくか、はたまたもう飽きてやめるかな、どっちかなと思って、
うん、
なので俺は やめとこうと思って、この真面目な方になるんですよ。絶対俺の長文だと途中で飽きるって思ったんで。
ああ、いや僕麻雀はね、なんで麻雀で稼いでたかっていうと、ポーカーとかブラックジャックもあったんですよ。
うん、ありますね。
ポーカーとかブラックジャックもあったんだけど、そっちやってみたら結構ガチなんですよね。ゲームのシステムとかなんかそういうのが。ちょっと緩くお金稼げる系じゃなくて、ガチでやって結果お金が稼げるっていう感じだったから、あ、これやってお金稼ごうとしたら多分ここで丸一日ポーカーやってないといけないなとかっていう感じの印象を受けたから。
あーかもしんない。なんかね、麻雀の方がランクあるもんね。だから初級、普通、上級みたいなね、うん、カジノはないもんね。
そう、カジノは、うん、最初からもうガチでなんか勝負みたいな感じになって、うん、麻雀はまだ、その1回の麻雀の搬送やる時間のあれは、そんなに時間一定だから、うん、何分ぐらいやってれば勝てばいくら稼げそうとかって予想つくんですよ。
うん、まあ決まってるからね。
だから、このレートのタックで1回勝てば、うん、何万円儲かるから、3、4回勝てば、そこそこ自分の求めてる金額儲かるなとか、
うん、
予想できるんだけど、ポーカーとかブラックジャックとかは、これ、どこまでやればいくら稼げるのか、もう、全然予想がつかないぐらいガチだったから。
ああそれは言える、うん、かもしれない。
なんかね、あ、これはやんない方が無難だなと思って僕は麻雀の方を選んでた。
なんか麻雀の方が結構なんか時間読めるよね。
そう、プレイ時間はね、結局30分とかかかっても、
うん、
かかっても勝てさえすれば儲かるし、大負けしなければまあトントンで終わるから、うん、うん、そんなにリスク少ないんですよ、
うん、
だからマーチャン選んだんだけど、でも後々ね、第9のスゴロックが解放されるんですよ、
うん、
で、あれも最初は全然なんかよく分かんなくて、なんか全然お金儲かんないよなとか思ってたんだけど、何回かやっていくといろいろこう制限が解放されて、
うん、
意外とこれやった方がお金儲かんじゃねって思うぐらい稼げるんだけど、
うん、
ただ第9のスゴロックはチケットが必要なんですよね。
うん、
スゴロックやるための、
うん、
でそのスゴロックやるためのチケットを集めるっていうのがだんだん必要になってくるから、
うん、
まあ、それもそれでめんどくさいなと思ってあんまり結局僕は最終的にそこまでやんなかったんだけど。
あれ、第9のあれ、プレイパスって、
うん、
通常はどうすんだっけ？
買う？ね、確かね、敵倒したりとかすると、プレイパスが落ちてたりとかして、それを集めてとか、かな。
あ、だよね。だから俺、行かないから、すげえ持ってたけど。俺、イベントでほら、できますよって言われた時、一回行っただけで、
うん、
結局、だからそういうのは時間かかるから、
うん、
やめとこうと思ってやらなかったから、
うん、
なんかいっぱい持ってたよ、うん、確か。
そうで、あとね、お金がたくさん必要だっていうのは、メインストーリーには全く関係ないんだけど、
うん、
あのショップミッションっていうのがあって、
うん、
そのいろんなたくさんあるカムロ町にあるお店で物を買ったり食べ物を食べたりすると、
うん、
そのショップのなんかそのメニューを全制覇するとか、なんかそういうのがあるんですよ、うん、
でトロフィーがもらえたりとか、うん、でそれ自体もステータスで見れるんですよね。そう、達成率みたいな、ね、
そうで、あとそれをやることで初めてあのサブストーリーのが解放されるとかっていうのもあったりするから、
まあそれはあの店員さんと、まあまあ、あるこのゲームであるフレンドになるっていう要素なんですよね、うん、でそれでまあ、あのそのことによってまあ話がそこから始まって、でその店員さんとなんかイベントが発生するんだよね。で、有効度が 100% になると、まあ、町の評判っていうのが上がるんですよね、
うん、
でそれが一応まあ最大でフレンドが50人いるらしいんですよね。でそれがマックス50まで上げられるんですけど、それを、ある一定のレベル上げないと解放されない、あの探偵の依頼とかもっていうね、なんかいろいろね、複雑なことが起きてくるので、それなりにやらなきゃいけないっていう。
そう、だから、まんべんなくいろんなことをやっていかないと、うん、メインストーリーに関係ないところを進めるには、あれもこれも、それもやらないといけないみたいなね、
うん、
感じになってるから、うん、意外と、そこでお金が、ポッポポッポン財布から出てって、気づくとなくなってるっていうことになりかねないから、
うん、
僕は定期的に雀荘通ってお金を稼いで、だからクリアした時点で最終的に200万ぐらいあのお金持ってましたよ僕。
え、俺だってクリアした時あれだってよ、10、え、20万なかったもん
結構貧乏ですね、うん、後半になってくると普通にお金稼げる感じになってくるから、そこまで貧乏にならないと思ったんだけど、
うん、あ、そうだ、ちょっと言い忘れたことがあります、
うん、
そう、クリアはしたんですよ、
うん、
ただ一応本当は、まだやり残したことが、やり込むことがいろいろあったんですよ、
うん、
ただあのやってたらあのはと気づいたんですよ、
うん、
やべえ、あの先週 の, あの、まあ、収録の時に次このジャッジアイズをやるっていう話をした時に、
うん、
あのもう最終章まで行ったんですよね俺、うん、ファイナルチャプターも行ってたから多分大丈夫だよって言ったんですけど、いろいろこれもやっとかなきゃ、あれもやっとかなきゃっていう話になったら、この収録の前日の段階で、クリアできてなかったんですよ。
ほう。
で、いろいろやらないことも残ってるけど、とりあえずもうね、あと、こっからある選択をすればもう強制的にもうラストまで突っ走るってところまで行っちゃったんですよね。
うん。
来たから、とりあえず、これは一旦クリアだけはしとこうと思って、セーブしてそこで一旦クリアしたんですよ。
うん。
だけど本当はまだやり残したがあるから、これ以降、これでまあジャッジアイズ終わりじゃなくて、そこのセーブポイントから、もう一回やり残したことをやって、その最後のエンディングを行こうと思ってるんですよ。
うん。
うん。なので、現段階ではお金がそれしかないっていうところもあるんですね。うん。そうそうそう。言い忘れました。あのいろんなやり込み要素があるので、うん、ちょっとね、個人的にはね、やり残したことで、そのサブストーリーとか、フレンドのやつがあるんで、できればやりたいなって思って、今、とりあえず一旦一応クリアの最後まで見たっていう。忘れてました、すみません。はい、
ちなみに、ギアさん、メインストーリークリアして、どうでした、お話的には。
ああ、メインのやつは面白かったですよ。うん、前が話としては、なかなか引き込まれる話だったんですけど、
うん、
よかったんですけど、ただまあ、ちょこちょこお話ししてたと思うんですけど、まあ、ベースのゲームシステムとかのせいなのかな？なんか基本的にさ、話がさ、結局裏社会的な話がかなりさ、えぐいところまで入ったようなさ、ストーリーじゃないですか。
あ、まあ、
結局ヤクザ関係とか最終的にはもっとでかいところまで話は行くんですけども、基本的なところがさ、そのあの反社会的勢力的なヤクザさんの話がメインに絡んでくるっていうのは、まあ、個人的にはまあ別にそれが俺嫌いっていうわけじゃないんであれなんですけど、
うん、
ただまあどう考えてもやっぱり、ああまあ龍が如くスタジオが作ったからこうなるねっていうのは言われちゃうんじゃないかなっていう気はしないでもないんですけど、うん、面白かったけどね。ただね、ただ、うん、やっぱりこういうところがメインの話になってくるのかなっていうのがね、個人的にはどうかなっていうのがね、ちょっとあるかなっていうありますね。面白かったけど、うん、
まあこれね、僕がそのストーリーのあれで思ったのは、
うん、
最後この木村拓哉演じてる矢上がね、
うん、
元弁護士だけど、
うん、
別にあの弁護士資格が剥奪されてるわけじゃなくて、
うん、
自主的に弁護士を辞めたっていうだけの話だから、
まあ、ある事件をきっかけでね、
うん、弁護士バッジ持ってるんですよ、まだ、
うん、持ってますね、持ってますね、うん、
だから僕最終的に矢上が弁護士に復帰するストーリーだと途中まで思ってたんですよ。
あ、なるほどね、うん、
今はこの神室町で探偵業でくすぶってるけど、うん、この新たな事件をきっかけに過去の自分 の, その気持ちを清算して、うん、弁護士として立ち直るっていうストーリーになるのかなってちょっと途中まで思いながら見てて、で最終章もなんか矢上が弁護士として法廷に立つみたいな感じだったじゃないですか。
うん、
だから、お、これでついに弁護士として、復活するあれなのかなとかって思って見てたら、
うん、
なんか、話の流れがなんかちょっと違うぞって思って、なんか違うぞと思ってやったら、最終的に最後、なんか
、うん、
俺はこの街で探偵業を続けるみたいな感じの結末になったから、
うん、
続編作る機会をって思って、
いや俺はもう多分じゃねえかなと思ったんですよ、うん、確かにって俺前半くらいはそう思ったけど、
うん、
なんか途中からもうこれどう考えてもあれだしな、これで、まあ、法廷行くのは、うん、なんとなく分かって行った時おおと思ったけど、
うんう
ん、けどあの法廷のシーン見る限りはなんか、あ、これで多分これだけじゃねえよなっていう気がしてきたんで、
うん、
まあまあ、うん、だろうなって思ったけど、うん、だって多分あれでさ戻っても多分木村拓哉っていう人をモデルしてるんだとしたら多分あれで最後戻ることはねえなと思ったから戻らないだろうなって、うん、思ってたからある意味、うん、
いやなんか最後の方がね、うん、なんかもう逆転裁判みたいな感じのなんかシチュエーションでなんか法廷やってて、うん、でなんかそうそう、最後のね、その裁判のシーンのところで、
うん、
選択肢が途中で何回か出るじゃないですか、
うん、出るね、
なんか証拠を突きつけるためになんか4択みたいな感じのなんかのとかで、うん、なんかこの写真を見せればとか、なんかあの証言はどうのこうのとかみたいな、なんかそういうのがあって、
うん、
ですごいね、ゲームとしてね、すごいよくできてるなとは思ったんだけど、
うん、
よくできてるなとは思ったんだけど、僕選択肢何度か間違えたんですよ。なんでかっていうと、ゲーム途中で何日かやんなかったりとかして、記憶が曖昧になってるところとかあって。
だからあれでしょ、あとあれでしょ、お金稼ぎに走ってるとか、メインじゃないことやってると、
うん、
大筋は覚えてるんだけど、細かいこと忘れてて、あれなんだっけっていう話。
そう、どれ選べばよかった、どれ選べば正解なんだろうっていうのがあって、うん、で、4択のうち3回間違えて、結局こっちかみたいなことをやったりとかしちゃって、 そうすると、あの緊迫した裁判の、話が、なんか、ギャグ的な感じの、なんか、展開に見えるぐらい、なんか、木村拓哉、ちょっと残念な感じになっちゃって、なんかね、これ、絶対選択肢間違えないで、全部選んでやってたら、すごい面白いストーリーなのに、なんか、俺が間違えたせいで、なんか、ちょっと、変な風になっちゃってるとか思って残念になったり感じたりとかした時に、これもういっそのこと全部ムービーシーンでもよくねとかってちょっと思っちゃって。
いやだってこのゲームの売りはだってほら、基本的に歌ってるのはリーガルサスペンス、リーガルサスペンスアクションっていうからやつで、だってそのほら、探偵業が基本的にのあのミッションが、基本的にあの、いろいろやってたから、やってるでしょ、その、聞き取りとかさ、まあ、尾行なり、いろいろさ、そういう、探偵がやる職業の、まあ、いろいろな、やる行動を一応、メインストーリーでもやるようになってたじゃん。だから、その中で、まあ、その、尋問っていうか、話聞くときもそういう選択肢が出てたから、まあ、やるだろうなと思ったんだけど、ただあれだよね、多分そこに行くまでに多分自分でちゃんとその事件のをもう一回おさらいすればいいんだけど、自主的に多分絶対しないから、多分あそこで一回事件を整理しようっていうのを挟んで整理させた方が多分いいと思うんだけど、ちょっとね、だからそこがね、やっぱりちょっともともと専門ではないから、やっぱりちょっと弱いのかなっていう気はね、今考えると、俺もする。多分あれ、ずっとなんかね、違うことやってたら絶対忘れる。それは言える。
そう、だから、もうこっから、セーブできない、こっからもう、エンディングまで一直線だよってなった時点から、もう基本的に選択肢はほぼなくて、もうムービーだけでずっと、行っちゃっても別に良かったんじゃないのかなってちょっとね、思っちゃうぐらい、なんかね、その選択肢で失敗しまくったもんね。まあ、あとね、最後、創薬センターのところで、あれ、追い詰めたりとかするじゃないですか、敵を。で、戦ったりとかしてる時に、生野が、なんか、告白するじゃないですか。なんか自分がこういうことをやっていたみたいな、あのシーン見て、あすごい、なんか これそれまで結構演出いい演出だったのに、ここだけ日本のドラマかよみたいな感じのなんか演出の展開になって、ちょっとそこだけげんなりしたりとか、
まあ、ちょっと最後はあそこら辺は2時間ドラマカサスみたいなノリだったけどね。
そう、だからそれまではなんか海外ドラマ的な感じの雰囲気とか、なんかそういうなんかね、方向性に感じたのに、そこだけなんか日本のなんかドラマ的ななんか犯人が自主的に全部話してくれるみたいなね。だから、いやそれ別に普通に回想シーンで入れるだけでいいんじゃねえみたいなところを全部独白して、なんかベラベラベラベラ喋っちゃうって、しかも今そんな時間ないんだけどっていうタイミングでずっと長々喋るから、ちょっとどうなのかなって思うんだけど、やっぱりみんなこれが好きなのかなとかってちょっとね、思ったりとかして、もしかしたらこれをやりたいがためにこういう展開にしたのかなとかっていうのも思ったりとかするんだけど、ただあのシーンは個人的にはちょっといらないわけじゃないけど、告白するっていうか、その今までのその内容を全部こう判明させるシーンとしては欲しいんだけど、生野が独白する必要はねえよなっていうね、もっと違う形でやってほしかったなっていうのがね、ちょっとね、そこは思った。
まあ日本的だよね、あそこら辺はベタなのかなっていうね。まあ最後の黒幕的なやつは独白したがるっていう日本のおなじみなのかなっていう気はしないでもないけど、ラストで言うとね、もうちょっと一言言いたい。
え、何？
で、最後、その、ほら、怒涛の展開になるじゃん。ラスト、本当に。
うん。
で、その前に、あの、そこに行くときに言われるんですよね。あの、この選択故障を選ぶと、もう、最終的に、あの、もう、カムロ町に自由に、自分で行動できないので、
うん。
セーブしてくださいだって。
あ、やり残したこと、なんかやり残すとかあれば、うん、あの、なんか やってきてくれみたいな感じ
で。やってきてくれよね、うん。で、この先セーブは一応できるけど、もうそこからはもう本当に、もう突き進むだけですから、みたいなのあるじゃん。
うん。
で、いろいろまあやってから、そこでとりあえず行くじゃん。
うん。
行ってから、俺、時間、なんとなくは、そこを選択してから開始する時間を見てたのね。
うん。
で、最終的にラスト終わった、でエンディング見るまで2時間ぐらいかかったのね、
うん、
ちょっとそれどうかなって思ったんだけど長いと思って、バトルとかいろいろあってムービーも入れて2時間だ、ね、
うん、
てかムービーの方が長くねって話、うん、それはそれでどうかなっていう気はしないでもないんだけど、うん、まあしょうがないのかなっていう気はね、
うん、
まああとね、ちょっと思ったのが、
うん、
街中でバトルとかするじゃん。
うん、
まあまあ、とかもするし、普通にあの、ストーリー上もバトルするんだけど、
うん、
なんかいまいちさ、あのさ、自分の操作、コントローラー使っての操作と、この動きが、若干なんか、微妙にずれがあるような気がして。
ほう。
なんかあの、基本的にこう、なんていうの？そう、操作性があまり良くないっていうか、なんか、こう、なんで言うんだろうな、ピンキにこう、ちゃんとこう、指で押したボタンにこう、反応してないような気がするんだよね。
ワンテンポ遅いってこと？
ワンテンポ遅いのかな、やっぱりまあ、あそこ、あれだけいろんなことをやらしてるから、
うん。
どうしてもそこら辺が、まあ、ちょっと、あらが出るのかな。気にしなきゃ気にしないんだけど、なんか基本的にちょっと反応遅いなって気はしたんだけど、クリスさん、そんなんでもなかった？
え、いや、あの、なんかの、もっそりした動きがヤクザっぽいなと思ったんだけど。
いやー、だって、その割にはほら、だってあのさ、必殺攻撃すると、なんかさ、
うん、
えらいえげつないあのアクションとかしてるじゃん。
まあそうだけど。
あれはあれでどうなのっていうアクションするじゃん。
いや、なんか、あの、殴る時とか、なんか、すごい、あの、溜めて痛そうな感じの殴り方するから、うん、なんか、ああ、なんか、動きがこう、もっさりしてても、まあ、このもっさり感で、なんか、痛さを表現できてるから、別にそこはあんまり、うん、特に気になってなかったっていうか、そもそも多分僕の場合だと、
うん、
そのボタンを押してから技が出るまでのタイムラグがあったとしても、
うん、
そういうもんだとしてタイムラグを考慮した上でボタンを押す感じにしてるから、あんまり気にしてなかったかもしれない、うん、言われるまでそこまで操作性悪いとかなんか気になるとかっていうのはなかったから。
いや、なおさらほら、あのほら、自分であの貯めてる何、あの MP じゃないけどさ、
うん、
で貯めてから使う技があるじゃん、いろいろ、
うん、
あのムービーで行われる技がいろいろ、
うん、
数々があまりにもギャップがありすぎて、
うん、
ていうか、たまにお前亀仙人のところで修行してきたみたいなさ、技使うじゃん。うん、だからさ、それがさ、ギャップがありすぎてさ、と、あと、個人的に、これは多分初めから思ってたんだけど、
うん、
あの、ほら、俺、これの前にさ、マーベルのスパイダーマンやってたでしょ、
うん、
あれも一応同じオープンワールドだけど、そこまでほら、お金とかいう概念はないから、基本的に。
うん
うん、ただ本当に戦闘をする的な感じ、あと、まあ、いろいろ、まあ、調査とか、いろいろそういうミッションもあるけど、
うん、
そういう、なんか、どっかで入り浸って遊ぶとか、そういうスポットみたいなのないから、
うん、
そういうとこに、ほら、あの、こう、比重を置いてないから、もっと、戦闘とかのに比重を置いてるから、っていうか、もう、置いてる方だから、もう、一番、
うん、
もっと素早い動きができるわけよ。
うん、
だから、これを初めにやったとき、何この遅さって思ったんだよ。
ああ、
だからそれもあるのかなと思うよね。スパイダーマンをやってたせいで、うん、なおさら、うん、そう感じてたのかなっていう気もしないでもないんだけど、うん、でほら移動もさ、
うん、
それこそ、まあ、話出せるけどさ、移動もさ走ってるじゃん、
うん、
めんどくせえと思いながらさ
まああれはね、うん、めんどくさい
けど、まあ、スパイダーマンが特殊なんだよ。あれは楽しすぎるからさ、だって移動はさ、あのさウェブシューター使ってさ、スイングしながらさすぐ行けちゃうからさ、どこでも、うん、で別に敵にこう、まあ一応そこら辺でいろいろいるけど、そこのとこ、うん、あの何避けて、あの地上とあのあのほら高いところから移動したりとかさ、
うん、
いろいろできるからさ、あのやろうと思えばいくらでもそうやって、あの会わないでもできるし、自由に、まあある程度もっと自由にできるから、
うんうん、
だからそれがあるせいなのかなって気はしないでもないんだけど、うん、だからね、もうちょっと反応ね、戦闘をもうちょっとなんとかしてくれないかなっていうのはね、すごい思った。で、また、あの、木村拓哉先生が、いいの、そんな、あの、倒し方してとかさ、
うん、
思ったしさ、うん。うん、ジャニーズがいいのが、そんな、そんな、キックとかしてとかさ、うん、いろいろ思ったりとかさ、てか全体的に漂う、それはいいのかな、これよくオッケーしたなって、やると思うんだけどさ、
うん。
なんかね、うん、ねえ、おっぱいパパ行ったりね、どうなのっていう話は脱線するけど、うん、あとまあいろいろできるじゃないですか、サブミッションとか、
うん、
サブストーリーとか、サイドストーリーとか、あとフレンドイベントとか、まあどうでした、まあいろいろあるけど、
え、あのサブストーリーとかはなんかそのどっちかというと逆寄りですよね。本編がシリアスな分、まあ、なんかあの、うん、帽子という名のカツラを追いかけたりとか、なんか、
かける的なミッションね。
なんか、いろいろ、
あれ、めんどくさくてさ。あれ、グレさん、めんどくさかった。それこそ、それがさ、
うん、
あの、コントローラーでコマンド入れてさ、だから、追跡するときにいろいろ障害物があるでしょ、
人とか。ああ、だから、あの、障害物を飛び越えるときに、あの四角とか三角とか丸とか押したりとか、あのスティックを右に入れるとか左に入れるとかっていうのをタイミングよくやらないと障害物に引っかかって、あのどんどんどんどん差がついちゃってミッション失敗みたいな感じになっちゃうとかね。
そう、画面表示で出るね、
うん、
あの最近こういうゲームであるなんか、ね、あのコマンド入力的なあのアクションタイムみたいなのがあるんですけど、うんうん、あれが鈍いんだよって気がしたんだ、個人的にやってて。もうちょっともっとスパイダーマンは、あの、こう、カチカチいくんだけど、なんか基本的にもっさりしてるから、なんか引っかかるんだよね、
あれ。あ、多分ね。
めんどくせれて、
うん。あれはね、どっちかっていうとね、うん、あの、ゲームをあんまりやんない人向けに、タイミングを、あの、なんていうの、その、表示されてから、あの、ある一定の時間内に押せば OK みたいな感じにしてるから、表示した瞬間に押すっていう、あれとはちょっと違うんだよ、なんか、感覚が。
うん。あ、そっかそっか。あれ、その時に表示が出てるときって、なんか光った時に押せってことなのかな？
表示が、丸ボタンの押せっていう表示が出て、うん、で、あの、ある程度の、あの、余裕があるのよ。出た瞬間に押すんじゃなくて、出てからある一定の時間内に押すと、うん、あの木村拓哉が障害物を避ける動作をしてくれるっていうね。
うん、知ってる動作をしてくれるんだけど、あれ、たまに押してなくても飛び越えてる時があるから、うん、何なんだよと思うの。
あれはね、自分がね、追いかけてる時にね、スティック操作して、障害物ね、自分から向かっていくと、障害物のところで、ボタンが出るんだ。で、出ない時があるのは、それは本来ならあの障害物を飛び越えるっていう動作を選択のボタンでやるんじゃなくて、自分から率先して避けてってねっていう障害物だったりするから。
ああ、避けるやつはね、
だから
じゃなくて、うん、あのほらジャンプするやつはあるでしょ、
うん、
たまにあの三角押せっていう時に押してないのに飛び越えてる時があるから、何なんだよとか思って。
ああ。
うん。
それはあの
あるよ、ね、
押す必要ない障害物とか、
うん、一応押せって出てるから、うん、けどあやべ押せ忘れたと思ったら飛び越えてるってね、何なんだよと思いながら、うん、よくわかんねえなって思うな。
えラッキーって思うだけだけど、う
ん、
僕は
ラッキーはいいんだけど、これはこれでどうなのかなって思いながら、ただだからもう追跡のミッションがね意外とめんどくさくて、ね、何回か失敗したことがあるんですね、うん、あれがね一番めんどくせえかな、どっちかっていうと。
え、
う
ん、僕は一番めんどくさかったのはあのガールフレンドのなんかイベントが一番めんどくさかった、ね、あ
ガールフレンドイベントね。
あれなんでめんどくさいかっていうとね、メッセージがねやたら来るん、やたら来てね返事をねあの返すっていうのをね すればあの好感度が上がって、あの次のなんかあのイベントがに進んで、あのまた好感度が上がってとかっていうのが分かってるから、
うん、
好感度を上げるにはこれ速攻で返した方がいいんだろうなっていうのはとか、選択肢をあのちゃんとあの好感度上がりそうな選択肢を選べばいいんだろうなっていう風なのは分かってるんだけど、
うん、
もうその考えるのがめんどくさい、あの考えるのがめんどくさいっていうか、うん、それよりもこっちのサブストーリーのあれを進めたいのにこんなに構ってる暇はないんだけど選ばないといけないとかって選んでいくと、じゃあ次いつ会いましょうみたいな感じで話が進んでって、えこれずっと続くのっていうね、そのガールフレンドイベントでやりたかったの多分あの真冬でやりたかったんです。あのケンジの、
うん、
あの真冬とのイベントでそれがあったら多分普通にやってたと思うんです、うん、真面目に、
うん、真冬ちゃんね。
だけどあのこの4人のガールフレンドになれるってキャラクターが4人ともなんかあの個人的に微妙だったから、
っていうかあのメインストーリーには一切絡まないんですよね、その4人の彼女は、ね、
うん、
で真冬ちゃんっていうのはメインストーリーに出てくる登場人物の一人で、まあもっとあ弁護士の時代に、ね、ヤガミがね、
うん、
同じ、あの、事務所にいた、あの、沙織さんっていう、その幼馴染で、で、その人のつてで、ちょっと、2、3回デートをして、みたいな子なんだけど、未だに、まあ、彼女は思ってるのかなみたいな、ヤガミがね、思ってるキャラクターで。で、あの、どう見ても、あれですよね、一番可愛いんですよ、ね。
そう。だからこれぶっちゃけこれがヒロインでしょっていうのがもう最初から分かってるから、
うんうん、ヒロインなんですよね、うん、
まあもちろんメインストーリーで多少なんかあの関係性がこう進んだりとかするからそれはそれでいいんだけど、
うん、するけどなんか彼女に対してのなんかそのなんかねその彼女イベント的なものはないんだよね、こう、うん、ね4人の彼女みたいなね、
うん、
あってもいいような気がするんだけど、多分あったらあったでその先のほら選択肢からは枝分かれしてるストーリーを考えたり入れ込むのが多分かなりいろんな意味で難しかった大変なことになるからやらなかったんだろうけど、
うん、
いやどう考えてもやれよって思うよね、
うん、
それでもねっていうね、それは気はするよね、うん、だって彼女イベントさあれ俺4人全員制覇したんですけど、
うん、
あれほんとひどかったよ、一時期同時期でね、3人ぐらいやってたんだけど、
うん、
メインストーリーとかサイドストーリーをやらずに、彼女ミッションで3日潰れたからね。うん、確か1日3時間ぐらいとかやってて、
うん、
俺何やってんだろうと思ったもんね。で、またあれでしょ、なんかさ、あ、そうだ、じゃあデートに行くために、あの、彼女が喜ぶような、あの、何、アクセサリーとかを買いに行こうとか言う。あの言うじゃないですか、
うん、
で買って彼女の好みのものをあげるとそれによって好感度が上がるんですよね、
うん
うん、でそれがまあいろいろ数値を上げていくと4ぐらいか4か5ぐらいになると最後告白されるみたいなねあるんですけど、
うん、
そういえば俺そうあのなんかアクセサリー類って俺あの各4人に確か1個ぐらいしか買ってないのあのもう行くのめんどくさくてそこまで、
うん、
話術で何とかした。あと、あの、ゲームの成果。
あれ、あげなくても大丈夫なんだ。
うん。だから、話術とか、あの、うん、ほら、デートでプレイスポット行くじゃん。
うん。
あれの、成果 がうまくいかなかった場合にの保険みたいなもんだから、うん、
ああ、
うん、だから俺1回ぐらいしか勝てないもん。いたすると最後にやった彼女にあの やるあのした彼女のイベントの時は俺開けてないもん。
あ、そういえばあのデートであのバッティングセンター選んだ時に俺失敗したなと思った、
うん、あ、自分のねうまいとこ引き込めばいいんだよ。だから俺多分ねあの初めにねなんかね、
うん、
失敗して、あとねなんか行けるとこはね全員ダーツに連れてると思う。
ああ、そうダーツがね一番ね、あの
楽な
ん、うん、そう楽、うん、バッティングセンターをね、あの、毎回同じちゃいけないなと思って、バッティングセンター選んだら、うん、バッティングセンターよく考えたら俺、1回しかやってないのに、これ大丈夫かなと思ったら、全然大丈夫じゃなかった。
もうね、途中で気づいたの。1人か2人目やってる時に、
うん、
あーと思って、
うん、
うん。で、そうそう。で、これ、あ、じゃあ試しにダーツ連れてっかと思って、ダーツの方が楽だよなと思ってやったら、うん、意外といい。あの大丈夫だったんでダーツやってた。そうそう、でまあそれでうまくなんとかで、うん、そうそうそうやったけど、っていうかね、やるぐらいだったら真冬ちゃんとかさ、逆にあの沙織さんとかやれると思
って。いやでも沙織さんは、うん、メインストーリーであのキャバクラのあれのやつがあったから、うん、で星野くんが沙織さんに入れ込んでるから、
うん、
僕は、
取っちゃいけないなって。
僕は、あれは、星野くんに譲ろうっていう、うん、感じだったけどね。
で、あの、キャバクラの潜入捜査の時に、何なんだろう、あの、変装のための、あの、彼女にメイクさせるとかね、ドレスアップする、あの、ディテールの細かさっていうか、時間のかけ、さかぎがどうなんだろうって一瞬思ったけど、あれがやっぱ、ね、龍が如くの世界なのかなって。ってちょっとね思ったんだけど、多分そうなんだろうねあれね、ま
あ、あのキャラメイク的な感じのやつね、
うん、すごかったよね、髪型からドレスまでは分かるけどね、眉毛とかも分かるけど、ね、あの口紅によるから何やらね、ああなんかいろいろすごいかったよね、顔のメイクのディティール あの選択の細かさ、
うん、
びっくりしたもん、分かんねえよと思った。
だから自分の好きなキャバクラ嬢を作れっていうことでしょ。
うん、それだけだけど、あんな細かいさ、で、あそこで俺なんか、ほら、髪型の名前もとかもさ、初めて知った、うん、あ、これはこういう髪型の名前なんだ、とか思いながらさ、いっぱいあったでしょ、
うん。
びっくりしたもん。で、やって、やりながら、何してんだろうなって思いながらやつ。
で、まあ、うん、これ、一番最初に、ピエール滝が出演してるっていうのをちらって言いましたけど、
はい、
しばらく前にあのピエール滝がちょっとしたことでいろんな出てる作品とかで出演取りやめとかキャラクター演じてる方が別の方が演じて差し替えとかあったじゃないですか。
ああ、そうですね、まあちょっと、まあ、事件が起こしましてね、うん、まあ、ということで、はい、
でこのジャッジアイズでもピエール滝がモデルになってるキャラクターのねやつを別のキャラクターのモデリングに差し替えて、で、はい、声の方も違う方が声を当てて作り直すっていうことをやって、新価格版として7月の18日に出し直すっていうねことなんですけど、
そうですね、はい、まあ一応これ自体もその事件のおかげで一応まあ何出荷停止だっけ、でダウンロード版もと配信停止、
うん、
一旦したんだけど、まあ一応そういう差し替えで新価格版として出すという話がね、はい、
でもあれ一回か発売停止になった時になんかすごい値段跳ね上がりましたね。
上がりましたね。中古はほぼ定価になりましたね。で、あれ、確か、直後は何 ?1 万とかいったって言ったっけ、
なんか1万4千円超えたっていうのがあったらしいですね。
うん。で、その話があって、で、今日たまたまゲオ行ったんですよ。
うん。
ただ中古が確か今、5500円ぐらいになってましたね。税抜きで。うん。多少落ちましたね、やっぱり。値段的に、うん、まあ、これは新価格版の影響、
まあでも新価格版も税別で4540円っていうことらしいんで、
うん、
まあ消費税入れてまあ5000円切るぐらいだから、
まあ1000円ぐらい違うのかなっていう、
まあ、
う
ん、まだちょっと高いのかなっていう感じですかね。
うん、まあこれはそれの影響なのかどうなのか、
まああんまり高すぎて売れなかったのか、うん、新価格版出るからもう買わなくていいやって思った方が結構な数いたのか、
そこまでしてやろうとする人が、まあまあ結局オープンワールド系のゲームですからハードルが高いからみんな結局買わなかったのかでしょうね。で持ってる人は多分すでに持ってた人は多分もう手放さないだろうし、
うん、
まあいろいろあって結局そうなったっていう話なんですけれども、どうですかねあれ買いたっけどってね、うん、
まああんまり見た目変わってないように見えるのは気のせいかなっていう、
いや結局あれで9区やったらあれが限界でしょうどうしてもだったらって気もしないでもないんですけど、やっぱりね言ってもほらレーティングでほら一応 D で17歳以上対象だけど、
うん、
やはり言ってもね未成年が買えるものでもあるしっていうことでやむを得ない処置だったのは、まあ今考えるとしょうがないっちゃしょうがないのかなって気がしますね言っても、うん、
まあでもこれで新価格版出したから、
うん、
まあこれでジャッジアイズ2っていうのが確実に出せそうですよね。
だってどう考えてもあのラストだってね、だって弁護士にならない弁護士に戻らなくてあの探偵やってくっつってたのかな。
うん、まあそれは続編作る気満々の終わり感だったんだけど、
うん、ちょっとケチはついたけど、うん、まあこれでやれなくはないですね。あとはまあ木村拓哉さんサイド次第ってところも一応あるのかなって気がしますけどね。言ってもそのケチについて作品に罪はないとして、
まあやるんじゃないの、
うん、まあ言ってもそれなりに、まあ今見るとなんか三木さん情報だよ27万本って書いてあるから、まあ今ではヒットした方でになるんですかね、うん、まあ個人的にはやってほしいですけどね。多分出たら買おうと思いますけど、
はい、
うん、
まあ、来年か再来年か分かんないけど、うん、まあ続編が出たらまたやってみようかなとは思いますね。
うん、そうですね。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はジャッジアイズ死神の遺言についてお話ししました。
はい、そういえばちょっと本編ではなかったんですけど、
うん、
そういえばこれやってて思ったんですけど、これあの何だってできますね。
え、何だってって、
だから新宿が舞台で、まあ、カムロ城とか歌舞伎町舞台だったら、
うん、
シティハンターがごとくもできるし、あとまあヤクザ的なやつだったら新宿っていうとピン、あのちょっと個人的に浮かんだのはあのエンブレムテイク2とかも確かあれ新宿が舞台でしたから、うん、やろうと思えばできんじゃんと思って、何でもできるなって思って、だってほら北斗のごとくが作られたぐらいだから、
あ、まあ、何でもできるじゃん。北斗がごとくがあるからは確かに他の漫画作品とかであの似たような感じのをやるっていうのはまあ、まあ、分からないけど、
あとほら新宿が舞台でやってたら、 そんなに作り込ま、作り直さなくてもいいからできんじゃねって、うん、個人的には思ったっていう、う
ん、でも結構めんどくさいな気がしますけどね、その作品に合わせて作るっていうの
を、まあ、ある程度はできてるからできんじゃねえかなって、うんうん、いいじゃん、サイバーリョウがさ、あのカムロ町を歩いてあのさ、あのオラーとかやってるの見たいじゃんでね、
ああ、まあ、もしゲオさんがあのやりたいなと思ったらあの要望出せばいいじゃないですか、ゲーム会社
要望出すかな、うん、ちょっとなんかやってみようかなって思ってね、うん、って気がしました、うん、まあ、とりあえずちょっと個人的にはほとぼりがもうちょっと冷めたら、ほとぼりっていうかあの、まあ、一応もう少しあの時間を置いてからできれば北斗の孤独を調整してみようかなって個人的には今思ってます。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。